今日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書第15章8節から11節、新教大聖書では新約は198ページとなっております。ヨハネによる福音書第15章8節から11節まで、あなた方が豊かに身を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためで、この箇所からその愛にとどまると題して古川理事長にメッセージをお願いします。
新東筆記によりますと、ナザレン教会の最初の日本宣教は次のようになされています。1905年ウィリアムズ宣教師とプール宣教師がアメリカのホーリーネスキリスト教会から派遣されて来日しました。彼女たちは東洋宣教会に所属し、東京で2年間講師をした後、京都に移り、そこで日曜学校を開きました。1908年10月、本国のアメリカで彼女らの派遣団体であったホーリネスキリスト教会がナザレン教会に合流したことにより、2人はナザレン教会の国外伝道局に受け入れられ、ナザレン教会最初の日本宣教師となりました。ナザレン教会による日本宣教の始まりです。その後シュノルト氏をはじめ宣教師が次々に来日し、京都を中心に伝道をしましたと記されています。この文章はいくつかの記録文章を参考にして私がまとめさせていただいたものでありますけれども、2人の女性宣教師が111年前に京都で、それも子供たちのために愛の働きをしていた、そのことがナザレン教会の日本における宣教の始まりであったということを覚えていたいと思います。指揮者にはヨハネによる福音書15章の9節から11節まで読んでいただきましたけれども、5節には主イエスによる次のような御言葉が記されていました。ヨハネによる福音書の15章の5節には次のような主の御言葉が記されています。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。ここで注目をし心に刻みたいのは、主イエスが実を結びなさいと命じたのではなく、実を結びます、それも私につながっておれば豊かに多くの実を結びますと約束をされたことです。そこに私たちの希望があります。 来日された多くの宣教師たちにとり、日本での宣教活動は当初思い描いていたようにはうまくいかなかったのではないでしょうか。数十年前になりますけれども、働きを終えて日本を去るある宣教師が当時の大手週刊誌上に、私の日本宣教は失敗であったという寂しい記事を残されました。そうした厳しい現実があるということを無視することはできません。しかしそれでも私は信じます。ブドウの木につながって、ブドウの木につながっている枝に豊かに実を結ぶ季節が必ず訪れるように、主イエスの中に、その愛の中にとどまり続ける人々の中に、必ず聖霊による愛の実が結ばれていくことを信じます。宗教改革者の一人であるジョン・カルバンはその著書の中に次のような言葉を記しました。人たちの働きは今日もなお実を結んでおり、私たちの伝道は単に一時期のものではなく、教会を人々で満たし、私たちの死後も新たな緑がそこから生じるのが見られるだろう。私たちの伝道は単に一時期のものではなく、教会を人々で満たし、私たちの死後も新たな緑がそこから生じるであろう。主イエスは言われます。父が私を愛したように、私もあなた方を愛して、私の愛にとどまりなさい。ここで確認をしておきたいことは、主なる神がその一人子であられる主イエスを愛されたということと、主イエスが私たちを愛されたということには、その愛の根拠におきまして違いがあるということです。主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになられた時のことを思い出していただきたいのでありますけれども、その時天からの声が聞こえます。マタイによる福音書の3章の16、17節には次のように記されています。イエスは洗礼を受けるとすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。新改訳聖書には、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと訳されています。ここに記された御言葉から確かなように、イエス様の場合はそのままで無条件に父なる神の愛を受けておられることが分かります。また主イエスがその弟子たちと共に高い山に登り、彼らの目の前でお姿が変わった時にも、雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、彼の言うことを聞きなさいという天からの声があったと記されています。このようにシュエスの場合はそのままで父なる神の愛を受けるにふさわしい麗しい存在でした。しかし弟子たちの場合はどうだったのでしょうか。少なくともシュエスがその父から愛され愛したようではなかった。シュエスにこの上なく最後まで愛し抜かれていたにもかかわらず、弟子の一人はイエスを裏切りました。他の弟子たちも主イエスに最後まで従い通したとは言えないんです。 その神への愛と信頼は完全ではなかった。しかし主イエスはそのような彼らを愛し通されました。そしてその愛の中にとどまるようにと語られるのであります。それこそが私たちが人生において実を結ぶただ一つの道であるからです。2年前の年会施設礼拝において私はナルドの恋と題してヨハネによる福音書の12章から語らせていただきました。この時ベタニアのマリアが主イエスに対して示したこういう注ぎの行為は真実な愛の真実な現れでした。真実な愛はいつもその愛にふさわしい具体的な美しい形を伴います。その神への主イエスへの愛の香りを失わないものでありたい。そしてその真実な愛をもって主を愛し主にあって互いに愛し合い、さらに貧しい人々に仕えるナザレン教会でありたいのですと語らせていただきました。マリアがしたことはある意味でユダの言う通り無駄遣いであったことでしょう。しかしそれはその時神に対して人として最もふさわしい感謝の印でした。主イエス様の十字架は神のとてつもなく大きな犠牲に他ならなかったからであります。そして私は思います、もしこの時マリアがこの香油注ぎの行わなかったとしたら、人類は人類に対して最も尊い犠牲を払ってくださったお方の最も深い悲しみの時に慰めと感謝の捧げ物をする機会を永久に失ってしまったのではないか。マリアの人生の中で主イエスにこの好意を注ぐという行為は後にも先にもこの瞬間しかありませんでした。同じように私たちの人生にも主イエスへの思い切った愛の行使をさせていただく時が一人一人に備えられているのではないでしょうか。その機会、そのチャンスを残さないようにしたいのです。そのように語らせていただきました。そして教団ホームビルのために弟様が残された遺産の半分を捧げてくださった高齢の女性とそのお手紙を読ませていただき、マリアとこの姉妹の愛の献身に習い、今できることを行いながら共に立ち上がり、主の光に照らされキリストの香りを話しながら歩ませていただきたいと語りました。あれから2年、本部ビル耐震補強改修工事は私たちの思いをはるかに超えて完成し、献金目標であった1億円は工事完成感謝の日の礼拝で達成することができました。全ての人があのレプタ2枚を捧げた女性のように、マリアのように、マケドニアの諸教会の人々のように力に応じ自ら進んで、また力以上に主を信頼し思い切って捧げてくださったことによって実現した主の奇跡の技でありました。私は2年前の面会の後、 あの手紙を読ませていただいた方を市長の堀に訪問し、主にあるお交わりをいただいたのでありますが、最初の訪問の時にこの方は、私は両刻みの主の奇跡の中を生かされていますと語ってくださいました。両刻みの主の奇跡の中を生かされています。2度目の訪問の時は、先生、今私はイエス様にしがみついて生きていますと語ってくださいました。どんな時にも神に信頼し、絶えず主に寄りすがり、主に委ねて生きることが人生において一番大切なことです。この4年間教団兵庫とさせていただいたのは、詩編37編の3節の御言葉でした。主に信頼し善を行い、そして5節には、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると、イエス様は私たちが主に立ち返り、主にとどまって身を豊かに結ぶものとなることを願っておられます。人生最高の報酬は何かを得る、獲得するということではなく、あなた自身が身を豊かに結ぶ人、愛、喜び、平安の身を結ぶ人、福音の身を結ぶ人になる、されるということです。私どもの大先輩であられるあります瀬尾洋三先生が天に召される2年前の1991年3月11日に私の手帳に書いてくださった英文の言葉があります。そこには、思考の最高の報いは獲得するものではなく、それを受けるために整えられたものになることであるという意味の言葉が書かれていました。 The highest reward is not something to get but something to become for it。 その人になる、その人にされる、そのためには心の真ん中にイエス様に住んでいただかなければなりません。キリストが、その人のうちにおる人がキリストのうちにいる人です。イエス様につながっていれば豊かな実を結びます。神は必ずあなたを顧み祝福してくださいます。15章の節に、あなた方が多くの実を結ぶことによって私の父は栄光をお受けになりますとありますように、神様の栄光を表す人生こそが実を結ぶ豊かな人生です。本日最後に、美中のテレーズという人の言葉を紹介したいと思います。リジューとはフランスの地名で、テレーズはそのリジューの修道院で生活をいたしまして、日記と自叙伝を書き残した人で、後にカトリック教会の聖人とされた人です。マザーテレサはこのテレーズから名前を得たと言われています。テレサはスペイン語読み、テレーズはフランス語読みで同じ名前であります。イエス様に何も拒まないように、イエス様は全てが主のためであることをお望みになります。そう、全てが主のためでありますように。たとえ何一つ主にお捧げすることができないように感じられる時にも、何もないということをお捧げしましょう。私は私の全てを与え、身軽になって走る。ただ一つの富の丘は何者も持つことなく、私は愛に生きる。私には使命があります。 最も遠い島々にまでも福音を述べ伝えたい。宣教師になりたい。それも幾年かの間だけではなく、この世の創造の始めから世の終わりまで宣教師でありたい。テレズは1987年24歳で病のために天に召され、その願いは叶えられませんでした。しかしその日記が没後に出版され、徐々に読まれるようになります。その結果、教会の定めたすべきこと、してはいけないことを守ることが良い信者とみなされていたカトリック教会が、神の愛を知り信じ、その愛に応えていくあり方へと大きく転換していきます。そしてカトリック教会だけではなくて、正しくても硬直化していったキリスト教会世界が、神の愛を主軸とした生き方へと大転換していったと言われています。彼女の生きた生き方の中心にあったのが、この神の愛を幼子のように素直に信じ受け入れ、それに応えて生きていくということでございました。私たちは神が私たちに招いておられる愛を知り、私たちに抱いておられる愛を知り信じています。神は愛です。私たちは神が私たちに抱いておられる愛を知り信じています。神の愛を知り信じています。神は愛です。その愛の中にとどまり続けましょう。テレーズの今の願いは長い年月を経て実現していったのであります。そのように今あなたが神の御前に祈りを捧げるとき、その祈りを記すとき、その祈りを生きるとき、その祈りは神の御前に覚えられ、愛の技が前進し、主の救いの御技が実現していきます。祈ります。私たちは神が私たちに抱いておられる愛を知り信じています。神は愛です。この愛の中にとどまり続け、悔い改めの御を、聖霊の御を、福音の御を豊かに結ばせていただく将来を送らせてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人を神様の愛に満たして、この場所から使わせてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝をしてお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。